ちは。 Today I Learned ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日はソフトウェアエンジニアとして大事にしていることについて話していきます。
今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
良一です。シリコンバレーの小学校のやたらと多い短縮授業や休校日で予定の調整に苦労しがちな万年平社員エンジニアです。
はい、その通りですね。
いや、これ結構困りません？もうやったらもう月に1回ぐらいはこうティーチャーラーニングデーですとか、あと春休みと冬休みが2月と4月に週間ずつあったりとかして、
はい、うん、あります。この1週間とかだからあれですよ、はい、本当困っちゃいますよね。 うちも、まあ、デイケアなんですけど、はい、春休みで1週間なかったんで、うんうんうん、お家に行ったりとか、ね、まあ遊びに行ったりとかしてましたけど、うんうん、なんかしかもそれでいて特にそのお月謝は変わらないので。
そうそうそう、変わんないんですよね。はあ、あと小学校とかだと夏休みもすごい長いし、6月頭から8月半ばまで、日本の多分 1.5 倍ぐらいあんのかな。
はい、
うん、
違いますよね。あともう一個だけ言いたいのが、はい、短縮されても月謝は変わらないのに、
はい、
たまにそのエクステンドしたいみたいなのがあって、まあ、例えば、預かってもらう時間を2時間増やしたいってなると、はい、それはチャージされるんです
よ。そうですよね。本当にもう。
なんでやねんっていう。
しょうがないけど。
思いますけど。はい。
仕方ない。
そんな、はい、はい。叫びをしてみました。ということで、
はい、
今日の話はですね、先日なんですけど、自分がブログを書いて、そのタイトルがスタートアップでソフトウェアエンジニアとして10年経って大事にしていることリストというのがあるんですけど。
いや、これ結構反響あったっぽいじゃないですか。
そうですね。
ツイッターで見かけましたけど。
はい、ありがたいことにいろんな方に反応いただいてとても嬉しかったんですけど、うん、まあ、このブログについて、これはもう完全にリストなので、
はい、
あんま細かくなんでそういう考えに至ったかとかそういう話を書けなかったので、今回はまあどうしてそういう考えに至ったかっていうことを話したいなというのと、はい、あとまあ自分のそのスタートアップでの働き方とかそういうのがベースになっているので、良一さんの意見とか、まあこういうところはビッグテックだと違うよねとか、うんうんうん、こうしたこういう感じだよねみたいなとかがもしあったら、そういうのも意見としてぜひ聞きたいなというふうに思っていますんで、はい、はい、よろしくお願いします。そうですね。だから前提としては、自分の話をすると、10年前ですね。2014年の4月頃にメルカリというスタートアップに入りまして、まあ当時20人ちょっとの人数、すごいちっちゃかったんですけど、入って。
じゃあかなり初期だったんですね。メルカリ僕が気づいた時には結構もう100人とか200人とか、割とそこそこの大きさだった気がしますけど、20人っていうとかなり？
そうですね。うん。だいぶまだ、規模も小さくてやっていた時ですね。なので、まあ、そこからアメリカのメルカリの方に来て、まあ、その立ち上げとかやったり、で、そしてまた別のスタートアップ行って、でその後に、自分でスタートアップを立ち上げたっていう、まあ、感じなんですけど、なので、なんですよ、レンジで言うと01だったり、110だったり、100ぐらいのところでの経験に基づいてる。まあ、100っていうか、まあ、メルカリ最終的にはもっと増えてたんで、は
い、この、
ま
あ、01とか、いうのはチームの人数みたいな規模感 で、
ね、はい、そうです。
なるほど。
人数の規模感というふうに捉えてもらうといいかなと思います。なので大きな企業だとまた考え方は異なる気がするんで、まあ、さっき言った通りで、うんうん、まあ、意見を聞きたいというところがありますと、はい、まあ、それが前提で、そうですね。上からこのリストについて少し触れていくと、まあ、一番最初にその売上が大事っていう話をしていて、まあソフトウェアは他人の価値、はい、他社の価値、お客さんの価値ですね、を生み出してなんぼっていうところがあるので、いくらコードをきれいに書いても売り上げは立たないから、
はい。
はい、というところで、まあ、きれいなコード書くっていうのはすごい大事なことだとは思っていて、まあきれいなコードとかきれいな設計とか、作るのはすごい大事だと思うんですけど、まあなんかそれは、ある段階までいくとアートなのかなと思っていて、
はい。
盆栽プログラミングっていう
自分は。盆栽、いいですね、それね。
そう。
盆栽プログラミング、なるほど。
ではなんかこう、すごい綺麗にここの作りをするみたいのは、
はい、
もうなんかこう、アートなんですよ、うん。それはそれでみんなが見て、お、素晴らしいっていうのはあるんで、趣味とかオープンソースのプロジェクトでやるのはいいと思うんですけど、プロダクションのコードでは、
うん、
まあ、そこまで行くと、ちょっとまあ、やりすぎかなみたいな、そこが目的ではないっていう、まあ、何のために作ってるかっていうと、はい、まあ、その価値を提供することが大事なので、まあ、それを常に念頭に置いて、コードは書いた方がいいよっていうところですね。う
ん、いやこれはまあ、大事。多分、企業の規模に関わらず大事だと思うんですけど、まあ、大企業だと、普段、毎日毎週意識してなくても、まあ、割となんとかなっちゃうところもあるのかもしれない。
うん。そうですね。まあ、確かにそうかも。スタートアップ、特に自分の規模だと、自分の出したものが、まあ、そのまま売り上げに紐づいてきたりするので、まあ、そこは結構、まあ、規模の問題はかなりあるかもしれないというところがあります。はい。で、次が、アーキテクチャとかプログラミングの言語のトレンドを変化するっていうところで、まあ、その時々にあった設計やプログラムを選択しましょうっていうところがあって、よくあるじゃないですか。なんか、Python ダメだとか、Python いいとか、なんか、なんとかの言語すごいみたいなとか、あとよくその、JavaScript とか、あとフレームワークで、なんとかっていうフレームワークがいいっていう、なんとか、なんとかな、みたいな、みんなこう言い合いやってて、まあそれはそれで面白いんですけど、
うん、
なんかそこっていつも思うのが、だいたいみんなバックグラウンドとかスキルが違うんですよね。で、そこを認識せずにお互いにああだこうだって言い合ってて、
はい。
なんかこう、結局、まあみんなバックグラウンドが同じだった時に話し合わないと意味ないんですけど、まあそうじゃないから、
うんうん、
あんまり本質的じゃないなと思って。
そうですね。なんかね、よくツイッターとかそういうんで話題になってるのって、うん、ある種、こう、マイクロベンチマークを見てるようなもんで、全体として役に立つかとかいうのはまた別の話な気はします。
うん。だなと。
はい。これでも逆に大企業だと、その流行りを追っかけづらいっていうのはあるかな？
そうですよね。うんうん、それはよく聞きます。
なので、
モバイルとかだと。
うんうん、まあ、大企業だと、その、むしろ意識して流行りを、まあ、追っかけるというよりは、ウォッチして、その、方向性とか時代の流れみたいなのは、なんていうかな、気にしてた方がいいかもしれない。
うん。ですね。全くその通りだと思います。で、まあ、結局のところ、だからやっぱ、大企業でも、スタートアップでも、どんな規模でも、そのチームにあったりとか、その会社にあった最適なものを選ぶべきだと思っていて、はい、で、結局、まあ価値を早く提供できるっていうのは多分大事なので、それを考えたときにチームのスキルセットとかも見て、まあこれがいいみたいのを選んでいくみたいなのがいいかなと思っています。はい、なんですけど、まあその次で遊び心は大事っていうのを書いていて、これがまさに、良一さんがおっしゃってたことで、世の中流れとかを見るっていうのはすごい大事だし、やっぱりその遊び心とか好奇心っていうのが仕事を楽しくするというか、我々そのプログラマーというかこういうのを書く、コードを書いて日々のお金を得てる人たちにとってのなんか重要な要素だと思っているんで、はいろいろその試してみるっていうのは大事だし、新しいことは身につかない。いや、そういうことやっていかないと言われると身につかないので。
うんうんうん、そうですね。
はい、
うん。
だから、結局、まあもしかしたら業務時間外とかになるかもしれないんですけど、まあ、それは、なんていうんですかね、楽しんでやるものなので、まあその中でいいものをこう、
うん、
考えながらやっていくのがいいのかなというふうに思っています、
はい。
う
ん。いや、本当その通りだと思います。まあ、これはバランスを取るのは、難しいですけど。
そうですね。で、次が、抽象化の話で、まあ、これは、基本的には、自分はうまくいかないというか、スタートアップに、あんまり向いてないんですよね、
はい、
多分。スタートアップってやっぱいろいろ変化が早くて、一週間前にやったことを、なんか全部変えるとかっていうことだって普通にあり得るんですよね。で、そうなった時に、なんかこう便利な、ものを作ろうみたいので、抽象化していくと、だんだん、なんかこう、 わけわかんなくなってくるっていうのは、まあ今までの経験かなりあって、
うん、
よくあるのが、まあ、後から来た人が理解できないとか、これなん、はい、いろいろ歴史的経緯があるんですみたいな話なんですけど、うん、できなかったりとか、あとはやっぱライブラリの上にこう抽象化を重ねちゃうみたいな。例えば、前あったケースだと、なんか、アポログラフ QL っていう、グラフ QL のなんかフレームワークみたいなのがあるんですよね。アポロっていう。
はい、
でそれの上に何か抽象化を作ったら、そのアポロっていうフレームワークのバージョンアップがあり、そうするともう過去のものは動かなくなるみたいな。今日もう直そうとしても、なんかすごい賢いことやりすぎてて、
はいはいはい。
もう直すの厳しいみたいな。
うん、そうです。
とか、あとは普通にプロダクトの仕様変わるとか、うん、まあいろいろあって。
まあこれあれ、早すぎる最適化は悪であるっていう、なんていうんですか。
ありますね。
ドンクヌースだったと思うんですけど、多分、あれと一緒で、早すぎる抽象化も、まあ、悪なのかなっていう。うん。
そうですね。うん。
なんかね、最近、読み始めた本で、なんだっけな、プログラミングの、The Rules of Programming かなっていう本をちょっと読んでて、この抽象化とか、はい、そういうのは、3回同じような問題にぶち当たったら、初めて抽象化しなさいみたいな、まあ、なんていうのか、うん、ルールオブサムっていうんですかね、なんか書いてあって、まあ、うん、それは割といい指針なのかもなっていう気がしましたね。
うんうん
うん、最初から後のこと考えたりするのは、ちょっとやりすぎみたいな、うん。
そうですね。我々、考えがちなんですけどね。ちょっとこう、将来を見据えてこうしようみたいな。大事なんですけどね。
うん。まあ、特に多分、スタートアップだと、スピードの方が重要だし、今書いたコードが、こう、一月後、半月後に使われてる可能性は、なんか、相当低いみたいなことも結構あったりして。
はい。
なんかそれを考えると、その、一個一個のコードに、あんまり、なんていうか、無駄な将来を見据えた投資をする、というのは、まあ、良くないっていうのはありそうな気がしますね。
そうですね。うん。どっかで見た例えなんですけど、負債も資産っていう話があって、
うん、
まあ、あれですよね。実際問題そうなんですよね。会社レベルで考えても、
はい、
お金を借りて投資するっていうのは、うん、まあ、お金借りてるっていうのはもちろん借金なんですけど、結果的には資産なんで、っていうふうに、うんうん、まあ、なんだっけ、賃貸借対象なんだっけ、
はいはい、
ちょっと、日本語でなんて言いますか、まあ、バランスシート。はい。なので、まあ、そこを踏まえて、どう進めていくかっていうのを考える方がいいのかなっていうのは、常に考えてます。
はい。
はい、次が、賢いコード設計よりも、みんなが分かりやすいコード設計っていうので、まあ、賢いコードって何かというと、いろんなことをコードの方でやってくれちゃってるようなものですよね。
うん、
問題は、他の人たちがそんな賢くないっていう現実問題。
はい。
なので、そのいろんなことはやっていてくれて嬉しいんですけど、気づかないので見落とされるので、何かこう、やろうとした時に、それが見落とされて、ぶっ壊れるみたいなのはよくありますと。で、わかりやすいっていうのはじゃあ逆に何かっていうと、それぞれのコードとか設計の構造だったり役割が明確なことで、そのさっき言ったいろんなことが、言語化されているっていうのが分かりやすい。なので、パッと見たときに、あ、これはこういうことやってんだ、これはこういうことやってんだ。じゃあ、新しい機能を追加するときに、こことここを変えないといけないよねっていうのが分かりやすいものだと思っていて、
うんうんうん、
それが隠蔽化されている。で、まあ今現時点では何も考えないでも書けるっていうのは素晴らしいことなんだけど、後々困っちゃうよっていう、
はい、
みんな賢くないっていう前提に立った方がいいっていう。
そうですよね。うん、
はい、
あと、賢いコードを作ろうとすると、まあ、多分、抽象化と似てると思うんですけど、いろんな、こう、暗黙の前提みたいなのが入りがちで、それが崩れた時に壊れてしまう。
はい、
うん。
そう。暗黙値みたいのは結構気をつけないと、どうしても出てきちゃうんですけど、
はい、そうですね。
歴史的経緯みたいなの
が。そうですね、はい、はい。
常に。はい。
いやー、難しい。うん。
はい。で、次が、誰しもが、スキルセットは異なる で、チームへのデザインや原理原則の啓蒙活動が大事っていうのがあって、これどういうことかっていうと、まあ、みんながわかりやすくするとか、こう、なんていうんですかね。チームの標準を低いレベルに合わせていくと、全体のレベルが下がって、クオリティも下がって、いいものが作れなくなるので、
はい、
やっぱりチームのメンバーの人たちにはある程度のレベルには達してほしい。ちゃんと同じ土台に立って話ができるとか、基本的な原理原則ってあるじゃないですか。なんか、なんでしょうね。ソリッド原則とかあるとかして、
はい、
ソリッド原則って何ですかみたいな感じだと困っちゃうわけですよ。
はい、
うん、あだからそれ、ソリッド原則はこういうもんですよねってお互いにちゃんと認識合わせができているように、ちゃんと周りの人たちと知識の共有化をしていくみたいなの大事ですっていうのがあり、で、その次にまた同じ誰しもスキルセットは異なるって書いてるんですけど、これ自分もそうで、はい、周りの人たちの方がいろんなこと知ってるケースもすごいあるんですよね。当たり前なんですけど。
うん、
あそこを、これってどういうことなんだろうっていうのを日々学び続けるっていうのは大事で、自分がその低いレベルにならないようにするっていうことを、まあ、心がけるっていうところですね。
そうですね、
うん。
うん。これはハイアリングとかでも割とスタートアップは気をつけなきゃいけないこと
ですね。そうですね。
アマゾンとかにいたときは、チームの 50% より上の人を必ず取ることみたいなハイアリングのルールがあって。
はいはい、はい。
そうしないと、だんだん規模が拡大すると質が落ちていってしまうからみたいな。
ああ。うん、
Google もまあ、スタートアップだった頃は特にね、すごい各分野の超一流みたいな人を、いろんなすごい金なり時間をかけて口説き落として、こう雇ったりとかしてたみたいですけど。
うん。
まあ、雇うのも大変だし、チームを、まあ、違いも受け入れながら、チームとして育てるというか、うん、やっていくのはすごい大変そうな気がします。
そうですね。いい人を取るっていうのは本当大事ですね。そういう意味で言うと。なので、レベルを常にバーを上げていくってところですね。その次が、ロガフルールを周知するってやつで、まあ、これあんまり有名ではないんですけど。
はい、これ僕初めて実は聞いたんですけど。
まあ、要は自分が気にすることと気にしないことをはっきりさせておくっていうところで、それなんで大事かっていうと、すっげえどうでもいいことでやりとり始まっちゃうと、本当に時間がもったいないなと思っていて、
はい、
ただただそのなんかちょっと相手の言い方が気に食わなかったみたいなのが実はあったりして、
わかります。
すっげえ細かいことにああだこうだ言うみたいなのも、まああるような気がするんですよね。人間だし。だからもう自分の中で明確に、いや、これは気にするけど、こっちはもうどうでもいいっていうわけか、まあ、強い意見ないので、判断に任せますみたいな。一応コメントはするけど。
これは、NIT ってよく、NIT、コードレビューとかで言うと思うんですけど、
はい、
あれとはまたちょっと違うんですか、
はい、同じです。自分はもう、大体、そういうものに対しては NIT って書いて、ニットピッキング。
うん。
だけどっていうのを言った上で、
はい、
まあ自分はここはこうの方がいいと思うみたいなことを一応言ってます。
うん、
だけど、直すか直さないかはあなた次第です。
なるほどね。
はい。うん、言って。
僕もまあ、
そう、
コードレビューとかで、ニットとかニットって書いてなくても、これいいでしょ、こっちの方が絶対いいでしょとか思っても、あんま本質的じゃないかなと思ったら、なるべく、見なかったことにしてというか、
はい、
じゃあまあそれでいいですって、
はい、
あんまり戦わないようにしてますけど。
そうですね。
うん、
はい。戦うときは徹底的に戦うんですけど、うん、まあ、そういうときはだけビデオコールします、
ね。はい、そうですね。それがいいですね。
コメントしないっていう。め
ん
どくさくなっちゃうんで。はい。
そうですね。そこでなんか細かいバトルを、はい、テキストベースのなんかチャットとかコメントで始めると収集つかなくなりますからね。
ですね。
はい。
で、最後が、ヤグニとキス、次にドライって、ヤグニってユエンガラニーでですね、いらんものは必要になるまで作るなと。いうところで、
うんうんうん、
キスはキープシンプルですね。
はい。
ドライは、don't repeat yourself で、うん、まあ、一番大事なのは、いらんものを作るなっていうところで、いらんものっていうか、今いらないものを作るなっていうところで、やっぱさっきの先を見越してみたいなのは、常に頭にあるんですけど、
はい。
まあ、それは、その時考えればいいので、うん、なるべくやらない。
はい、はい。
かつ、なるべく簡単なソリューションを考える。なんかこう、うん、別の見方すると、実はそもそもコード書かなくてもいいみたいなことも、 あったりもするので、
はい、
人のやりとりの問題だよねみたいなところもあったりするんで、まあ、そういうのとかを気にしています。はい。
はい、
というのが、何でしょうね、これ。全体、あ、ソフトウェアのか、うん、アーキテクチャとかコードとか、うん。
このヤグニキスドライは、この優先順位としてこの順番だよっていうこと
ですね。そうですね。はい。
うんうん、
なので、ドライも大事なんですけど、
はい、
別にコードが重なっても、それでによって簡単なんだったらいいのかなっていうのはあります。
はい。
あんまり同じのがいっぱい出てきたら、あ、じゃあそれはまとめた方がいいですよねってなると思うんです
けど。そうですね。
うん。
これね、ちょっとこれ見て思い出したんですけど、ルイ・ウエヤマさんっていう元 Google のエンジニアで、
はいはいはい、
リンカー作ってる方が、ブログだったかな？で、その、ドライをやめて、コードをすごいシンプルにしたみたいな話があって、リンカーが Mac と Windows と Linux 版で動くんですけど、
うん、
その古いバージョンは確か、まあ、if, def とか、プラットフォームごとに if 文みたいなのがあって、なるべく同じロジックは同じコードの中に入れて、if 文で動作を分けるようにしてたらしいんですよね。
うんうん、
で、それをやめて、もう、コピペでもいいから各プラットフォームごとそれぞれにコードを分けた。で、そしたらすごいシンプルになって、なんかいろいろいいことがあった、スピードも速くなったし、バグも少なくなったしみたいな、そんな話を読んだ覚えがあって、まあバランスだとは思うんですけど、うん、なんか過度にやっぱりドライするために、だからコピペでみたいなのを減らそうとして逆に複雑さを増やしてしまうっていうのは、うん、やっぱ良くないんだなっていう。
ああ、そうなんですね。
っていう話をちょっと思い出しました。はい。はい、
なるほど。気になります。そのブログ。
はい。ちょっと探して、ショーノートに貼っ付けておきます。
ありがとうございます。そして、コードのところなんですけど、1個目が、とにかく手順書や作業メモを残せっていうので、あと人とのやりとりは議事録を書けっていう。
はい。
もうこれは、マジで大事だと思っていて、
はい、
もう自分は多分、
すごい実感がこもってますね。
そう、何度となく、助けられたし、まあ、他の人にも、あ、こういう感じですって、こう、シェアして、
うん、
あ、そうなんですね、みたいな。なんでそうやったかとかもそうだし、まあ、いろんなステップだったりとか、とか、誰が言った言わないとか、もうめちゃくちゃあるので、うん、とにかく全部メモをなるべく取っておくっていうのは大事。結局、遠回りのように見えて、最短経路を行けるんじゃないかなと思っています。はい、うん。そういうのはもう自分の習慣になってます。うん、あと、これとまあ関係あるかわかんないんですけど、何かこう作るときも、最初にある程度、まあ、設計の図なり、文書なり、まあ、言語化するっていうのもすごい大事だと思って、一応その作るの、大体頭の中であるパターンとか多いと思うんですけど、で、まあ設計書もちろん書くときもあると思うんですよね。デザインのなんかこう書くときもあると思うんですけど、
はい、
最後までちゃんと書き切ると、割となんか見落としに気づくことが多くて、あ、これ考えないとか、バックワードコンパティビリティ考えないとなとか、出てくるんで、やっぱそういう書くのは何でも大事だなって、常々思ってます、
うんうんうんうん。
言語化するっていう。
そうですね、確かに。言語化。何かこう頭の中に思い浮かんでるものを言語化。場合によってはね、直接それがコードというかプログラミング言語でもいいこともあるのかもしれないですけど、
うん、
なんか、形にしてみると分かることが結構ある気はします。
そうですね。だなと思ってます。で、次がベストプラクティスや世の中の人の知見に頼れっていうところで、せっかく便利な Google だし、まあ今だと AI とかそういうのがあるんで、
はい、
そういうのを頼って一から何でも考えようとしないっていう、大体なんか似たような問題って誰かが持っているので、それを活用した方が絶対早い。一から自分で考えると、うん、要はなんか車輪の再開発みたいなのになりがちなのかなというふうに思うので、はい、まあそれを結構大事にしているんですが、一方で盲目的にそれを使うべきではないというふうに思っていて、はい、なぜなら、
うん、
自分の課題は多分ちょっとずつその人たちと違うので、なんかそのままなんか世の中でこうやってるベストプラクティスがあるから、じゃあそれ使いましょうっていうのは、それ何も考えてないのと同じなので
。
はい。
そうですね。
カーゴカルトですよね。
はい、うんうんうん。
だからあまり よろしくないなというふうに思います。
まあこれ、うん、でもこれの取捨選択だったり判断をするっていうのはやっぱりそれなりにまあ難しいこと な気はしますけど。
そうですね。いろんなソリューションが世の中あるので、これはまあ経験とかにもなっちゃうのかもしれないんですけど。
まあそうですね。うん、経験とか基礎知識みたいなのは要求されるのかな。う
ん、はい。だなとは思います。そして次が、エラーは隅々まで読めってことで。
はい。大事ですね。
これ、読まない人結構いるんだよなと思っていて。
いやー、ほんと、文章、エラーメッセージに限らずですけど、読まない人は多くって、まあもちろん読むように工夫するっていうのを、まあこっちが何かエラーメッセージを表示するとかだったら、その文章の構成とかを工夫するのも大事ですけど。
はい。
ちょっと話は飛ぶんですけど、子供が、まあ今、小学生なんですけど、家で Z 会をやってるんですけど、はい、Z 会の問題で、ちょいちょいね、お父さんこれわかんないんだけど、とか言って聞いてくるんですよ。そうすると僕は必ず、声に出して問題文読んで、って言うんですね。で、そうすると、声に出して読むっていうのはどういうことかっていうと、はい、斜め読みとか飛ばし読みしないで、全部きっちり一文字ずつ全部読むってことなんですけど、で、そうすると、だいたい半分から3分の2のケースで、あ、わかったって言うんですよ。
それは面白いですね。
だからまあ、いかに結構こう、キーワードだけ拾い読みしてるのかなっていう、ことを。まあ、それね、でも自分でも結構やってる、あ、やってしまったみたいな、こう、バーっとメールなりメッセージとかを読んで、分かったような気にこうなるじゃないですか。で、なってちょっと、で、その先進むと、はい、あれおかしいなって言って戻って、ちょっとゆっくりもう一回読みなさい。あ、違ったとか、ここ飛ばしてたとか、
はいはい、
気づいたことはあるんで。
あります、
特に、エラーメッセージとかはちゃんと読まないとダメですね。
うん、そうなんですよね。一行目に書いてあるやんみたいなことが往々にしてあるんで。
そうなんですよ、ね。
それは自分もしょっちゅうあるんですけど、はい、はい。だからよく読むっていうことを常に気にしております。うん、はい。
はい。
そして、何回ナバグは寝るか、散歩か風呂に入ったらということで。
はい。
そう。
大事ですね。
大事。まあ、なんか、まあ、そうですよ。大体こう、ちょっと見方変えると気づくってこと多いんで。で、まあ、これは当たり前なんで、次行くと、
はい、
コミュニケーションにコストをかけろっていうところで、まあ、エラーメッセージもそうですけど、大体普通の人、自分も含めて、30% ぐらい理解できて、まあ、万々歳かな、というふうに思っていて。
はい。半分以下。
半分以下ですね。
なんなら3分の1もないぐらいってことですね。
はい。
うん。
それは、例えば人からこう何かドキュメントもらって読んどいてくださいって言って読んでるときも気づいてないこととかすごいあるので、まあ、声出して読んだ方がいいのかもしれないですね。これも、もしかしたら。はい。ただまあ、なんか思うのは、なんか他の人にそれを強いるのはちょっとなって思うので、やっぱり発信する側が大事にした方がいいのかなというふうに思っていて、
はいはいはい、
だから何度でも大事なことは伝えるっていう、まあ、手を変え、形を変え、ビデオで言うとか、ドキュメントだけじゃなくて、
はいはいはい、
まあ、
そうですね。
常に、いうのがまあ、特にそのリーダーシップというか、まあ今会社やって CTO としてやってる中では大事だなというふうに思ってます。で、
はい、
まあ次のことはそれに関係してるんですけど、結局、何かしら大きな変化とか大きなことをやるときは、そのことについて確信を持ってなくても持ってる感じで伝えていかないといけない。誰よりも説明できる。はい、なんでこうすべきなのかっていう。で、まあ、それをちゃんと納得してもらうために何度もメッセージを伝えるっていうのは、まあ、結構気にしていて、だから、常にミーティングでも同じことを何度も言ってる感じですね。あと、普通にこのリストも、自分の会社ノーションのエンジニアのセクションがあるんですけど、そこの一番上に貼ってて。
はい、おー、なるほど。
常に見てほしいなという感じで貼ってはいます。まあまあ見てくれてないような気がするんですけど、まあ常にだけこれ大事してますっていう話を。
そうですね。まあね、難しいですよね。僕は新卒で会社入って、はい、まあ小学校とかでもそうですけど、なんでこう校長先生とか部長とか社長とかなんかつまんない話、ずっとして何なんだろうと思ってたんですよ、
はい、
やっぱりこう上に立つ人としてはそういう危機意識というか伝えたいことがあってのことなんだろうなっていう。
あるんですよね、きっと、だと思いますっていうのがあり、
はい、
次が新しいことにチャレンジするときは素振りをしまくるっていうところで、特にスタートアップというか自分の今いるところっていうのが まあ、今までやったことないこととか結構多くあるんですよね。
うん、
その中で成功確率を上げるには、まあ、いろいろやって経験値を上げるしかないんですよ。
はい。
だから、こう、とりあえずハマりまくるっていうのが、ハマりまくるっていうのはその失敗しまくる。小さくやって、いろいろ経験値を稼ぎていくっていうのが大事だなと思っていて、そしたら、実際にじゃあやるときに、こうやったらいいとか、ああやったらいいとかっていうのが、まあやりやすいので、まあ備えるというか、素振りをしまくってますね。いろんなことで。うん、なんか、とりあえず作ってみるみたいな。
大事ですね。
やってます。はい。うん、
いや、こんだけこう、いろんな情報がね、はい、ネットで動画ででも文章でも、なんなら、ポッドキャストみたいな音声でもこう、いろんなことを知ることはできるんだけど、やっぱり自分で経験する、自分で手を動かすっていうのはまた違う。
そう。
うん、
ことだと思うんで。違うんですよね。うん、はい。動画とか、やっぱり、まあ、ポッドキャストもそうかもしれないですけど、
はい、
聞いたら分かった感じにはなるんですけど、
うん、
実際やってみたら全然違うっていう、
はい、
ところが。
あの、世の中には2種類の人間がいるってやつで、こう、そういうのを動画なりで面白いものを見たときに、ああ、面白いね、ふん、面白かったで終わっちゃう人と、ああ、これ面白い、自分でもやってみたいって言ってやる人と、うん、まあ、2種類いると思うんですけど、
はい、
試してみないと、少なくともそういう分野で何か成し遂げるには必要な経験が得られないっていう。
そうですね。それ、あ、自分コーヒーがすごい好きで、自分で焙煎するんですけど。
そうでした。
そう、コーヒー焙煎するときに、うん、まあ、初めての焙煎機を買ったんですよ。
はい。
で、やるときに、YouTube でめっちゃ動画見て、焙煎の、
うんうん、
あ、もう分かったみたいな、完全理解したと思って、やったら、はい、もう全然うまくいかなくて、そう、やっぱり、何回も何回もやらないと分かんないことというか、多分、その、動画の人との状況も多分違うからっていうのもあって、
は
い、
そうですね。
うん、なんか、そう、うん。
しかもよく最近のそういう動画って早回しじゃないですか。
はい。
で、その早回しされてる、飛んでるところに重要なこうノウハウが隠れていたりして。
はい。そうそう。なんで、まあそういうのはとにかく手を動かしてみるとか大事だなと。はい、まあだけどそれが結局どこから来るかっていうのはやっぱ好奇心なのかなっていうので次の話なんですけど、なんでこうなんだろうとか、なんでこうできるんだろうとか、好奇心を持つっていうのはすごい大事なのかなっていうふうに思っていて、
うん、
まあ、多分自分はそれが結構強めで、なんか何でも気になっちゃうみたいなところがあるので、まあそれは何でしょうね。何がベースなのか分かんないんですけど、大事だなと思ってます。
はい。
で、最後に元気よく返事。
はい、いいですね、はい、これね。いやー、めっちゃ大事。
これなんか先輩、と呼べるのか分かんないですけど、昔会社の人が誰かにちょっと何々さんって言われたら、はいってすごいいつもいい元気な返事するんですよ。それだけで、あ、なんかこの人話しかけやすいなみたいなところがあり、そういうの大事かなって思う。
大事だけど、こう自分が煮詰まってると結構難しくないですか？
難しいです。はい。煮詰まってたり。
いや、僕もなんか割と一時期、なんだろうな、ある分野のメインの担当みたいなのやってるとき、やたらこう、まあ、ちょっとジュニアの人とかに、こう、インタラプトされて質問されることが
あった、
う
ん、ああ、わかります。
なんかどんどん、はい、ああ、みたいな、多分感じで、
はい、
なっちゃって、いや、あれはちょっと、大人げないというか、申し訳ないというか、
うん、
よろしくないな。
難しいんですよ、難しいんですよ、これ。だから、行動として、大事にしていることとして、自分がなるべく、
はい。
そう。まあ、要は、あの、はい、ジャークにならない、うん、やつですね。何でしたっけ？ジャークでしょ？
はい、はい、はい。うん。
なんかすごい技術力ある。で、頭もいいけど、態度が最低みたいな。
はい。ブリリアントジャーク。
そういう人って結局、
それはダメ。
チームとしてはやっていけないと思うので、まあそうならないように気をつけようという気持ちです。はい。
僕も気をつけます。
そうっすね。これは大事だなと思っております。なんか他にもあるんですけど、ありそうな気がしたんですけど、まあ一旦こんな感じで。
はい、うん。
はい。
素晴らしい。いや、いいですね。こう、ちゃんと。まあ、それでこれで、一個一個なんとなく思ってるとか感じてることでも、やっぱり言語化してみると大事だなというか、まあ、こういうディスカッションだったり
の、そうですね。
糸口にもなるし。
言語化、
うん、
ぜひ、良一さんも言語化して、ポッドキャストで話してもらってもいいですし。
そうですね。僕は何を言語化すればいいんだろう。大企業で何十年平社員をやった学び。
はい、
何
でしょうね。
まあ、みたいな。
行動として大事にしてることみたいのが。
大事にしてる。
例えば、そうですね。やっぱり、そのアメリカのビッグテックでやっていくにあたって大事なこととかって、あるような気もするんですよね。
うん、まあそういう意味では、ここに書いてある今井さんが挙げたことって、割とどこに行っても通じる、まあ程度の差はあれど、大企業だろうが何だろうが通じる気はするんですよね。うん、
そう、
うん。
そうです。
全部大事。
はい。
大事じゃないでしょうか。
あ、そんな感じで、はい、今日のところは、はい。
そうですね。はい。
はい、今日はソフトウェアエンジニアとして大事にしていることリストについて話しました。よかったら感想を、シャープ、today I learned FM、または、シャープ TILFM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。